ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
くしゃみや鼻水は風邪の合図と一般的に思われていますが、花粉、ほこり、ダニなどでのくしゃみや鼻水といえば、そう、アレルギーですね。皆さんは何かアレルギーをお持ちだったりしますか？私、伊川自体はアレルギーそれほどひどくないんですが、子どもたちが結構アレルギーを持っていて困っています。そんな厄介者、アレルギーの症状を改善する代表的なお薬について薬剤師さんに教えていただきます。薬剤部薬品管理課の小田島雄介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北海道といえども春先には花粉が飛んでいるのかなと感じることも多くなってきましたよね。
そうですね。もともと北海道の杉花粉は道南などの限られたエリアが中心と言われていますが、全道的には白樺の花粉が有名です。秋になるとイネ科の草やブタ草という植物の花粉が問題になってきます。
季節によって症状が出るので多少対策がしやすいのかもしれませんが、当人にとってはとても辛いですよね。
アレルギーは特定の抗原と呼ばれる原因物質に対して体の免疫反応が過剰に起きることで発症します。くしゃみや鼻水という分かりやすい症状もそうなんですが、じんましんなどの皮膚症状や目や唇などの粘膜が腫れたりするなど発症内容は多岐にわたります。ひどいとアナフィラキシーといって全身性の症状が起きることもあります。どのような症状でも油断はできませんし、適切な薬で治療や症状を抑えることが大切です。
今回お話しいただくのはアレルギーのお薬についてとのことですが、どのようなお薬なんでしょうか？
今回は抗ヒスタミン薬についてお話ししたいと思います。皆さんテレビ CM などで耳にしたり、ドラッグストアのお薬コーナーなどで目にしたことがあると思うのですが、井川さんはいかがでしょうか？
そうですね、名前を聞いたことはありますし、なんとなく鼻水のお薬というイメージがあります。
抗ヒスタミン薬といえば市販のアレルギー性鼻炎の薬に入っている成分と想像する方も多いと思います。このお薬がどういうものなのかを簡単に説明しますと、アレルギー症状を引き起こす原因となるいくつかの物質のうちヒスタミンと呼ばれる物質の作用を抑えるものです。以前は抗ヒスタミンの成分が配合された鼻炎薬を服用すると口が乾く、喉が乾く、眠くなるなどと言われていました。
確かに以前は鼻炎薬を飲むと口が乾くという話をよく耳にしていました。今は違うんですか？
最近はヒスタミン薬が2つのカテゴリーに分かれるようになりました。以前の喉の渇きや眠気を引き起こしやすいお薬を第一世代と呼びます。これはとても成分が強い代わりに副作用も現れやすいものでした。代表的な成分はクロルフェニラミンマレイン酸、ジフェンヒドラミンなどがあります。一方、こういった副作用が現れにくいお薬を第二世代と呼んでいます。成分としてはフェキソフェナジン、レボセチリジン、ビラシチンなどです。今はこちらの方が目にすることも多いです。処方薬だけでなく一般に販売されているお薬にも配合されています。
処方薬やご自分でドラッグストアなどで購入されたお薬の成分を調べてみても面白そうですね。
処方薬の場合はお薬のシートや処方時にお渡しする説明書、お薬手帳用に配布しているメモやシールにお薬のお名前や成分が記載されていることが多いです。興味がありましたらぜひ調べてみてください。
この抗ヒスタミン薬ですが、どういったタイミングで飲むことが多いでしょうか？
お薬にもよりますが、1日1回で寝る前というものが多いです。お薬の成分の持続時間の関係で2回とされているものもあります。また、ビラシチン系のお薬の場合ですと、お食事の影響で成分の吸収が低下してしまうため、空腹時の服用が勧められます。また、その方の持病や症状によっての服用条件もありますので、説明書を読んで正しく服用いただき、お薬の効果を感じていただきたいです。
一度しっかり説明書に目を通す。これはお薬の処方されたら意識づけたいですね。また第一世代の抗ヒスタミン薬では副作用として喉の渇きや眠気が起きる場合があるとのことでした。抗ヒスタミン薬全般で飲む時の注意としてあればアドバイスいただきたいです。
鼻炎薬のみならず、実は抗ヒスタミン薬の成分は風邪感冒薬、いわゆる風邪薬にも含まれている場合があります。これは風邪での鼻水や鼻づまりの症状を抑えるために配合されています。抗ヒスタミン薬は様々な形で配合されているのですが、一貫して眠気を感じる、集中力が低下するなどを自覚される場合があります。車の運転や機械操作をされる方は気をつけていただきたいです。どうしてもアレルギー薬を飲まなければ日常生活が辛いという方は、眠気の副作用を抑えた抗ヒスタミン薬もございます。お仕事によって不安に感じている方がいましたら、医師や薬剤師に一度ご相談ください。
営業、配達や通勤で長時間運転される方、もともとあまり運転に自信のない方なども、抗ヒスタミン薬を服用される際は注意した方がいいかもしれないですね。私も気をつけたいと思いました。そしてもう一つ質問なんですが、処方されたお薬が残ってしまうことってあると思うんです。アレルギー薬は日常的に服用される方もいらっしゃると思いますし、数ヶ月分を処方していただくこともあると思うんですが、1年前などに処方されたものは服用しても大丈夫なんでしょうか？
これは難しい問題です。お薬というものはどれも使用期限があります。この期限を過ぎるとお薬の効果が薄れてしまったり、逆に体に害を及ぼす場合もあるんです。一般市販薬であれば箱に記載されていますが、処方薬ですとお薬だけを取っておく方もいらっしゃるかなと思います。そうなると使用期限がいつまでなのかわからないこともありますよね。期限がわからなくてこのまま服用しても良いのか不安がある場合は、自己判断で服用せず薬剤師などに相談することをお勧めします。
皆さんもご自分のアレルギー薬がどういった成分のものなのか、お仕事に影響を与える副作用はないか、使用期限などを確認し、ご自分の暮らしをより良いものにしてくれる相棒として付き合っていけるようにしましょう。本日のラジオ健康プラザは、アレルギー薬抗ヒスタミン薬について薬剤部の小田島祐介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。